おはようございます。私は成長の家本部講師の高橋修司と申します。第2回目の本日は、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生の著書、うぐいす餅とバナナをテキストに、幸福は感謝の心からというテーマでお話しさせていただきます。さて、人は誰しも幸福でありたいと願っているものだと思います。もちろん私も幸福でありたい一人です。しかし、自分にとって何が幸福であるのかという具体的なものは、人によりまさに千差万別ではないでしょうか。病気で悩んでいる人の中には、健康で元気に暮らせることができたら自分は幸福であると思う人もいるでしょう。独身の人の中には、結婚して家庭を持つことができたら自分は幸福であると思う人もいるでしょう。マイホームを持たない人の中には、マイホームを建てることができれば自分は幸福であると思う人もいるでしょう。そしてそれが実現しないうちは、自分はまだ幸福ではない、不幸であると漠然と思っていられるかもしれません。しかし、すでに健康で元気に暮らしている人が、皆幸福であるかというと、必ずしもそうではありません。健康であっても、結婚できないから自分は幸福でないと思っている人もいるでしょう。同じように、すでに結婚をしている人、すでにマイホームを建てた人が、それで皆幸福であるかというと、必ずしもそうではありません。私たちは、ともすれば、自分に不足している何かを求め、それが実現すれば、自分は幸福になると考え、それが実現しないうちは、自分は不幸であると考えがちですが、このような人生の足りない部分に注目する生き方からは、幸福感はいつまでたっても生まれてこないのではないでしょうか。私は現在、福島県の郡山市に住んでおりますが、一昨年に起こりました東日本大震災は、最大震度6弱を観測したこの郡山の地で体験しました。震災後の街の様子は、様々な報道により皆様もよくご存知かと思いますが、断水、停電、物流が寸断され、店からは品物が消えてゆき、ガソリンスタンドも閉鎖されました。電話も不通になり、一番の気がかりな安否が気になる親族とも連絡が取れない、ままならぬ生活がしばらく続きました。そのような環境の中で、普段当たり前に整えられ、与えられていた数々のものが、どんなにありがたいものであったのか、失われたことで身にしみて実感することになりました。そして、それが回復したときには、ありがたいことだとしみじみ感じたものです。すでにたくさんの感謝すべき幸福が身の回りにたくさんありながら、当たり前に慣れて忘れてしまい、反対に足りないものに注目し、不足を感じ、自分を不幸だと思い込んでいる。失われたときに気づく当たり前のありがたさですが、私たちが人生に幸福を実感するためには、このようなすでに与えられている感謝すべき物事に心を振り向かせることが大切ではないでしょうか。成長の家では、私たちの人生を劇の舞台に例えてお話しすることがあります。この人生の舞台では、自分自身が自分の舞台の主役であります。実際の演劇では、作家が書いた脚本に従って、役者は役を演じます。喜劇とするか、あるいは悲劇とするかは、役者の力ではなく、脚本を書く作家の考えで決まります。しかし、私たちの人生の舞台では、自分自身が主役であり、同時に脚本を書く作家でもあります。ですから、幸福な人生を願う私たちは、第一に幸福な劇となる脚本を書かなければなりません。次に幸福な劇となる脚本に従って 役を演じなければなりません。しかし、いくら脚本が素晴らしくても演じ方がまずければ良い劇とはなりません。役者さんがするように多くの稽古を積み、失敗を重ねながら、やがて素晴らしい演技が完成していくということになります。この脚本を書くということは、人生においては日頃心に何を思い、何を考えるかということであり、演じるということは心に思い考えたことを声に出し行動に表すことにあたります。心に思い考えること、そして声に出すこと、行動に表すこと、これらを一言でカタカナの言葉という字を当てはめて、人生は言葉の力で作られていくと成長の家では考えるのであります。この言葉の力というものについて、本日のテキスト、うぐいす餅とバナナの31ページから32ページを朗読させていただきます。私たちが言葉の力によって自分の人生を作っているということは、どんなに強調してもしすぎることはないと思う。それぞれの人の人生や環境は、何か神秘的な力や手の届かない運命などに支配されているのではないのである。この言葉とは、心、空、意の三合のことである。心というのは、私たちが体を使ってする表現活動のことである。例えば、電車の中で人に席を譲るとか、困っている人に手を貸すとか、笑顔で人に接するとか、その逆に、不快な暗い顔をすることなどが含まれる。これらは皆、その人の心の表現であるからだ。苦というのは、文字通り口から発する言葉で、どんなことを言うかということだ。人が日常を使う言葉には、人それぞれの癖がある。大した問題でもないのに、いつも大変、大変と言っている人もいれば、少しくらいのことでは動揺せず、大丈夫と大ように構えている人もいる。他人に対しても、いつも荒探しをする傾向の人もいれば、人の長所や良いところを見つけるのが上手で、それが習慣になっている人もある。そして、これらの元になるのが、意、つまり、自分の心の中の思いである。朗読終わります。ただいまの引用の中にありましたように、私たちは普段の生活において、自らの心で思う方向に、体を使い、言葉を発して表現を行っていますが、その表現は、必ずしも、人生に対して明るく積極的なものばかりではありません。時として暗い消極的な表現を行っている場合もあります。それらはどちらも言葉による表現であり、その積み重ねが自分の人生を作っていくことになりますが、暗い消極的な言葉で表現を繰り返すことは、言葉の力を悪い方へと作用させて、人生を暗い消極的な状態、つまり不幸な人生を作り出していくとも言えるでしょう。よく聞かれることわざに、笑う門には福来たるというのがあります。これは明るくニコニコしている人には自然と幸福が訪れるというような意味でありますが、人生を幸福なものとするためには、ぜひ明るく積極的な言葉を意識的に使って、生活することが大切であると言えるでしょう。ここで、福島県郡山市にお住まいの男性、K さん、80歳の手記をご紹介させていただきます。K さんは、青年時代から成長の家の教えを学び、何事にも感謝することの大切さ、そして、良き言葉の力を使うことの大切さを学ばれてきました。一昨年の東日本大震災では、自宅が大きく壊れる被害に遭いましたが、その後、次のような体験手記を、成長の家の地域の機関紙に寄せてくださいました。その手記の一部を紹介させていただきます。地震が起きたのは、私たち夫婦と 妻の姉とその友人とで市内の温泉に行って間もなくのことでした。一週間前に風呂の設備が故障して、修理が済むまでその温泉を利用することにしていました。衣服を脱ぐ前だったのはラッキーでした。しばらくして帰路に着きましたが、道路には屋根瓦やブロック塀が崩れ落ち、さらに我が家に戻ると信じられない光景が待っていました。部屋のガラス戸と網戸が外れて落ち、中の散乱した様子が丸見えとなっていました。玄関からは倒れた戸棚が邪魔して入れず、外れたガラス戸から土足で入り、部屋の散乱と壁の崩落を見回りました。奥の部屋では、出窓と書棚が本の重さで壁ごと屋外に倒れて、室内から空が見えるありさまでした。地面には八方にひび割れがあり、庭には液状化現象が起きていました。このような町中が大変な状態の中でしたが、ありがたいことに、間もなくして出入りのビル管理会社の社長さんが駆けつけてくださり、部屋と台所の片付けを手伝ってくださいました。どうにか今晩横になる場所を作ることができ、その夜、ガラス戸を立てかけただけの、隙間から冷たい風が吹き込む部屋で、妻と二人で話をしました。夜眠っている時だったら命に関わったかもしれない。夕方、また早朝だったら火災が起きたかもしれない。そのようなことが避けられたんだね。温泉に入る前、衣服を脱ぐ前でラッキーだったね。神様に、ご先祖様に守られているんだね。ありがたいね、としみじみ語り合い感謝いたしました。朗読を終わります。震災により自宅が大きく被災した中でも、Kさんご夫婦は日頃の信仰生活そのままに失われた数々のものを嘆き悲しむことをせず、今与えられている中で感謝すべきことに心を振り向けて過ごされたということです。手記には続いてこのように書かれています。朗読させていただきます。翌日は昨日来てくださった社長さんが水とお手製のお弁当をお持ちくださり、二人の社員さんと三人で各部屋の片付けをしてくださいました。出入りの大工さんも息子さんと二人で毎日来てくださり、修復をしてくださいました。その他、様々な業者の方々が来られましたが、皆さん一生懸命に作業をしてくださり、重機店さんも屋外の温水器を早々と修理してくださり、妻を喜ばせてくださいました。電話は11日目に復旧しましたが、その間には昨年来息子が持たせてくれた携帯電話で届く子供や孫の優しい声に心安らぎました。8日目には息子が高速バスで見舞いの品を背負ってきてくれ、翌日には磐梯熱海の温泉に浸かり、10日ぶりに心身ともに清められ温められました。さらにもう一つありがたいことがあります。損害保険の仕事をしている妻の弟の勧めで、以前から地震保険に入っていましたが、早速調査を受け、半壊と認定されて、保険を受け取ることができました。この度の震災は、誠に大変な出来事ではありましたが、その後、このような出来事が続き、皆様のご愛念に心からの感謝の思いでいっぱいです。日々の祈りの中で、この喜びと感謝の気持ちをかみしめながら、今も多方面で活躍されている皆様へ、祝福の祈りを捧げさせていただいております。朗読終わります。Kさんご夫婦は、大きな災害にあってもなお、今与えられていることに心を振り向け、感謝の思いを起こすことで、人生に喜びを見出されました。そして、そのようなKさんご夫婦の雰囲気が、心の波となって、周囲の人々に伝わり、ご夫婦は守られ、愛されているということが言えるのではないでしょうか。Kさんのように 自分の周りに起こる様々な出来事の中で、良いことだけを心に強く印象づけて、そのことに感謝する生活態度を、成長の家では、日時計主義の生活と呼び、お勧めしております。テキストの116ページを朗読させていただきます。一般に人はいつも現状に満足せず、もっとこうありたい、こうしたいなどと思って、目の前にないものを求めていることが多い。それは結局、不足や欠乏の思いにつながり、幸せや喜びを実感できない。そういう、ここではない遠くを見つめたり、ないものを求めたりせず、今あるありのままをしっかりと見つめ、感じると、多くの人が今の自分の幸せに気がつくはずだ。それが日時計主義の生活である。足りないものとか、ないものを欲しがるのは、外から何かを付け加えなければという欠乏感であり、一種の思い込みなのである。本当に自分の心からそう願っているのではなく、何かが加えられることが幸福につながるという、自分勝手の幻想と言っていいかもしれない。朗読終わります。本日は、幸福は感謝の心からというテーマで、私たちにすでに与えられている人、物、ことに目を向け感謝する、日時計主義の生活が、幸福な人生を作り出していくために大切なことをお話しさせていただきました。私たち一人一人が感謝の心で幸福な人生を歩むとき、その喜びは必ず周囲の人々にも伝わり、より良き社会を実現していくことにもなるのではないでしょうか。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。